はい。では、月の Q ハウスの場合についてですね。Q ハウスというのは、やっぱ法律とか高等教育、国際性っていうふうな意味を持っています。なので、高等教育とか、やっぱ思想の出版系ですね。特定の世界観を伝えるお仕事っていうふうなのはありだと思いますね。当然、法律の追求とか、宗教についての学習、あとは海外旅行っていうふうな部分に関するお仕事。っていうのも、ありますね。やはりね、知的好奇心っていうのがやっぱ大事なので、多くの場所で自分の才能を披露するっていうのはありなのかなと思います。で、あとは哲学って意味がありますから、そういった哲学的なプログラムとか、教育機関のアイデアやプログラム、海外の影響力、大きなビジョンっていうふうなことを、テーマにしてやるといいのかなと思いますね。で、基本的にはやっぱり、Q ハウスの場合には、ご自身が学習をしてどんどん高みに登っていくっていうふうなことがキーワードになってくるので、それがとても重要になってきますよね。で、あとは、どのようにこの学習をしていくのかっていうのは、これはハウスだけじゃなくて、星座を見ていく必要があると思います。月10ハウスの場合は、やっぱり仕事とかキャリアっていう風な意味を持っています。なので、リーダーシップとか管理能力っていう風なものをテーマにしていく。中間管理職の方とか、役員やってる方なんていうのもいらっしゃいますし、やっぱ先頭に立って支配権を握るということが、重要になってくるのかなと思うんですよね。で、あとはやっぱ個性の強調っていう風なものはとても大事かと思います。その立場、自分の個性を発揮できる立場っていうのは結構大事なのかなと思います。で、割とジェフハウスの方というのはプライドが高めな傾向があるので、やっぱ従業員的、従属的っていうのかな、やっぱそういうふうな立場になる場合はちょっとあまり不得意かなという傾向があります。どんどん自分の力を試せるようなやっぱ仕事っていうのがおすすめかなと思います。では、月11ハウスの場合、11ハウスはやっぱ友人とかグループ、やっぱ理念を共有するっていうふうな意味になりますから、やっぱり友人関係と仕事のつながりっていうふうな形になるのかと思いますね。で、特にやっぱりこの対人関係、特に友人とか、そういう仲間のネットワークっていうのがとても重要になったりします。なので、この友人からのやっぱ仕事を得るとか、やっぱこの仕事を通じて、やっぱ友人ができるっていうふうなケースがやっぱ多いかなと。いうところです。で、やっぱ社交的なその欲求を満たすっていう仕事が一つキーワードになったりするんですね。だから、やっぱり月の11ハウスの方は NPO の役員とか、やっぱそういった思いっていうのを優先したお仕事をしているというところがあります。とにかくやっぱり理念というのを大事にしているってことなんですよね。では、月12ハウス。12ハウスの場合はやっぱ隠れたお部屋になりますから、やっぱ秘密の、部分にやってくるんですね。はい。なので、ちょっと裏方さんみたいなイメージになってくるのかなと思いますね。実際には、やっぱ映画とか制作している人とか、やっぱコンサルタントとか、コンサルタントでも、割と今だとオンライン系とかね、やっぱ対人で会ってお話しするって感じじゃないと思いますね。はい。で、そういった意味になってきますね。だからインターネットでブロガーみたいな、要するに本当にネットの世界だけで完結するような部分だったりとか、プログラム組んでたりとかって方もいますよね。あとはスピリチュアルな部分がありますから、やっぱオカルトへの興味とか、やっぱそういう大きい会社とか政府機関の舞台裏に関する仕事っていうのかな、やっぱ調査をするっていうんでしょうかね。やっぱそういった明らかに表に出ないような部分です。で、自分自身独特のこの世界っていうのを評価してもらえる仕事の方が、いいんじゃないかなというところですね。ちょっと本当に裏方さんで、すごく権力を持っていくと黒幕的な立場というのかな。やっぱそういったところもあるんじゃないかなというところが思います。でも結構月の12ハウスって、割とスピリチュアルなお仕事してますよっていう方も結構いらっしゃったり、あとは田舎暮らししていますよとか、やっぱそういうふうな傾向があったりしますね。はい。どこのハウスに月がいるかっていうふうなことを、参考にしながら、やっぱそのサインとハウス、あとはアスペクトっていうふうなところを総合的に判断した上で、やっぱその人一人一人のやっぱ適職っていうのを判断していく方が、いいので、結局はね、総合的に見ていくっていうふうな形になるので、じゃあどういうふうにそれぞれのポイントで見ていくのかっていうふうなところを、この音声では伝えていきたいと、これからも思っています。